マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります。さて、もう選挙をはじめいろんな大きなイベントがドドドドッと過ぎていって、うん、久しぶりにこうなんかいつもに戻ったかなっていうような月曜日の感覚です。
ポカッとなんかこう、ぽっかり穴が開いたような、そんな虚脱感なんですけども、しかし見落としてるんですよね、いろんなことをね。いろんなサインが出て、まあ、その大きな音でわーっと何かがなこう音楽が流れてたような、あるいはサイレンが鳴ってたようなもんなので、その間で人々がひそひそとこそこそと喋ってたことっていうのが聞き漏らしているような、
はい、
そんなような雰囲気でマーケットを見ていました、土日はそういうわけなんで、忘れ物を探すのに一生懸命時間を使っていた私でございます。
なるほど。
まさにそうですね。もうなんかエアポケットでぽっかり開いてしまったというような感触の土日でありましたけどね、私は。
その岡崎さんが見つけた忘れ物、ちょっと今日お話伺っていけたらと思います、はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
その前にその忘れ物の話なんですが、
はい、
一つはアメリカ大統領選挙の話なんですけどね、私は、このラジオでもテレビでも動画でも二つの理由でですね、今回はハリスさんが勝つだろうと予想したんですよ。二つの理由は、私はアメリカ人ではないし、で、アメリカ国民の話、まあ、友達とかからちょこっと話を聞くことありますけども、テレビを見てるわけではないし、世論調査を聞いてるわけではないし、雑誌も特に撮ってませんので、インターネット情報なんですけど、そこは一切無視して、経済統計から、まあ、アノマリーみたいなもの、こういう時は、現政権が勝つんだと、こういう時は野党側が勝つんだっていうのを調べて、出した結論がですね、失業率が、さほど上がってなかったら現政権が勝つという話と、
はい、
もう一つはアメリカの株式市場が、この場合は SP500 で調べたんですけどね、最後の8月9月10月の3ヶ月間でプラスだったら現政権が勝つ、
うん、
でこの2つが当てはまるのでハリスさんが勝つと予想したんですが、これは見事に外れたんですよ、
はい、
で、間違えましたって、いやそれで好きなんですけども、なんで間違えたのかなって、なんで今までのアノマリーが当てはまらなかったのかな、なんか調べ方間違えてたんじゃないかなと思って、この二つをもう一回、あの結論でよかったのかな、自分の結論出したその方程式をもう一回調べ直したところ、
はい、
やっぱりそれぞれに爪が甘かったなっていうのがありました。でそれは何かというと、一つ目の失業率に関しては、
はい、
確かにここ3ヶ月ほど改善して、2ヶ月は 4.1% で失業率は低下してたんですけども、それでも最悪期、一番良かった期から比べると 3.4 から 0.7% 上がっているのと、番組の中でアナライズの中では一回話したと思うんですが、長期の失業者が少しずつですが確実に増えてるんですよ。長期の失業者っていうのは27週間以上失業している人、
はい、
最近では16週間以上失業している人、まあ、つまりそれが、ずっと仕事がないわけですから、そういう人たちがトランプの、候補に票を入れたという、まあ、ストーリーがあるならば、そこの爪が甘かったなと、表面的な、季節調整をかけられた 4.1 という数字で予想しちゃいけなかったなって、これが一つ目の忘れ物っていうか、
はい、
爪が甘かったところです。もう一個がですね、株についてなんですけどね、
はい、
トランプ大統領、トランプ候補が勝利をなりそうだと、その時にアメリカの指数の中で一番上がったのが中小型株なんですよ、
うん、
ラッセル2000がものすごい上がったんですよ、
ね、
先週大爆投したんですよ、
はい、
それを見た時にしまったと思ったんですね。どういうことかっていうと、私は過去3ヶ月のアメリカ株のパフォーマンスを SP500 で見てたんですよ、 S&P500 っていうのは超大型株になったんですね。超大型成長株で S&P500 っていうのは株価を決めてるのはマグニフィケントセブンで、これってアメリカの投資家が決めてる、あるいはアメリカの国民が決めてるわけじゃなくて、世界の投資家が決めてるわけですよ。で、ラッセル2000が大バー暴騰したのを見た瞬間に間違いを悟ったっていうのは、慌てて過去3ヶ月の8、9、10月のラッセル2000の株価を調べ直したんですよ。マイナスだったんですよ。つまりアメリカの国民、アメリカのドメスティックな人々の、まあ、結局どこで働いてるかといえば、それは圧倒的に中小企業の方がアメリカドメスティックの会社が多いわけですね、
はい、
ダウでもなく SP500 でもなく、そういった方がアメリカ国民により近いところに存在している株式市場だったわけですね。でこれが大暴騰したというのは、裏を返すと、現政権に対して非常に苦しい思いをしてた人たちがこれで浮かばれるんじゃないかみたいな、その期待が集まってラッセル2000にお金が一気にシフトしたと、こう考えられると思うんですね、うん、あ、これは今までの詰めが甘かったなと。今アメリカの株式市場を本当に反映している、アメリカの国民を反映しているのはラッセル2000なんだなと、これも詰めが甘かったかなというふうに、まあ調べ直したところなんですよ。あともう一つ、
はい、
これがまあ肝心なんですけども、これは終わったことなので、先ほどの失業率と、まあ、失業率はこれからも発表になりますが注意ですけども、まあ、ラッセル2000も多分今週は強いと思いますけども、予勢を買ってですけどね。もう一つはですね、聞こえなかった音が一個あってですね。
聞こえなかった音。
利下げしたんですよ。
そうでした。静かに先週。
11月8日に。
はい。
で、9月18日にも利下げしたんですよ。うん、で9月18日に利下げして、今回2回目の利下げなんですよ、
はい、
ところが1回目の利下げから2回目の利下げにかけて、アメリカの市場で取引されている金利は1年から30年まで全部上昇したんですよ。
はあ、
ということは金融政策と逆方向向いたんですよ、市場金利が、これはね大変なことなんですよ。大変なことって言うのも、今、そうかと頷かれたと思いますけど、何が言いたいかは多分、リスナーの方も、松尾さんもよくわかんないと思います。市場が今、FRB に逆らってるんですよ。
なるほど。やりたい、FRB は利下げをしたい。なのに、市場の期待としてはどんどん上げていく方向
なんですよ。というか、もう下がんないだろうと思ってる。
は
あ。あと、やったとしてもあと1回じゃないのとか。
ええ。
あるいは着地地点が、9月の FOMC では中立金利 2.9 だったけども、これ3.25ぐらいも上がるんじゃないのとか。まさにそう思っていて、もう何もかもが終わった世界を債券市場が今織り込んでるんですよ。で、詳しい話は今週いっぱいかけて調べながら、テレビとか動画とか、マナライツの金曜日まで調べきってなかったらそこまでかかるのかもしれませんが、ちょっとずつやっていくんですが、確かに、市場が正しいケースもあります、うん、確かに市場が正しいケースっていうのは何かというと、例えば98年のロシア危機っていうのがあったんですけどね、ロシアでディフォルトがあった時、はい、ロシアでディフォルトが夏に起きて、で8月かな、9月、8、9、11かな、3回当時の FRB 利下げしたんですよ。で3回利下げして、3回目利下げした時に、は逆に、2回目の利下げの時よりも市場は上昇していて、はっきりと FRB の利下げに対して市場は逆方向を向いたんですね。これは正しかった。なぜかというと3度目が打ち止めだったからってわけです。しかし今回は FRB は次の利下げが打ち止めになるとは一言も言ってないし、11月の利下げがこれで打ち止めになっても一言も言ってないわけですよね、うん、でこれ仮に市場が正しければ FRB はもう利下げしちゃいけないんですよ。でも仮に市場が間違ってたら次の金利の低下って結構大きくなるんですよ、過去のパターンで言うと。今のところ、初見でと言いますか、データを集めてて、午前中もやってたんでまだ終わってないんですけどね、作業がね。何せも大変なんですよ。過去の利下げ局面、84年の利下げ局面、87年の利下げ局面、87年は1回だけだから、89年からの利下げ局面、95年から98年から、2001年から2007年から2019年から全部利下げ局面が何回かあって、多い時は16回くらい利下げしてるんだけど、
はい、
そのために市場が逆らったことあったのかどうかっていうのを調べていくと、逆らって失敗してるケースのがやっぱ多いんですよ。
そうなんですか。 で今回がどちらになるのか。
そうなんですよ。で、まあ、特殊要因があるとすればですね、今回は利下げはしてるんだけども量的引き締めを続けてるんですよ、バランスシートの縮小、はい、その影響もあるんで今回は過去のパターンが当てはまらないという結論にもなるかもしれないんですよ、
はい、
で調べても調べても結局無意味だったという結論になるかもしれませんが、しかし調べることの意味はあると思って今やってる最中なんですが、いずれにしても、大きな音が鳴ってる中で聞こえなかった音、それは市場金利が FRB に逆らってしまったこの現実です。とまあこういうことなんですが、足元翻ってじゃあ今週の株式投資はどうなのかっていうと、アメリカ株に関して言うとまだ先週の余韻が残っていると思いますし、はい、でトランプ大統領今日も元気にツイッターとかですねあちこちで発言するでしょうから、それを受けてマーケットは交換することになるでしょう。まあ交換っていうのはどういうことかっていうと、アメリカのトランプ大統領っていうのはまあ我々2016年から2020年までの経験を通してあの4年間でいろいろ学んだんで、8年前はね全くの私も素人と言いますか、全く見ず知らずのドナルド・トランプ、ただのまあ不動産王とか、まあただの、バック・トゥ・ザ・フューチャーの、ビフでしたっけね。まあそれと思ってましたから、何も思ってない、考えてなかったんですけど、あの時の4年間の経験があるので、彼の戦略、方程式は割と単純だと思うんですね。うん、彼の方程式は、それがアメリカのためになるのならすると、
はい、
それがアメリカのためにならないならやめるとという極めて、創造的破壊者というね、シュンペーター的な人なわけですよね。でこの創造的破壊者、シュンペー的な破壊者を株式市場は交換するんですよ。それがアメリカのためになるっていうのは、株式市場的にアメリカ株にプラスになることはする、
はい、
アメリカ株にマイナスになることはしないっていう、そういうストレートな直結した方程式になりますからね。その結果地球が温暖化しても構わないとか、その結果中国の経済が衰退しても構わないとか、こういう考え方ですので、株式市場的には、これ単純な方程式で今週もその余韻に浸るんじゃないかと思います。よってアメリカの特に中小型株で、おそらく今週は先週出遅れてた大型株にもその恩恵が回ってくるのかなと思って、これは楽な話です、
はい、
難しいのは日本株なんですよ。
うん、
日本株はですね、まずモデル上の分析を言うと、
はい、
先週日本株は一応上がったんですよ、上がったんですが、私が注目しているインプライドボラティリティはわずか 0.1 ポイント上がったんですよ。 0.01 ポイント上がったんですよ。 0.01 ポイント上がったっていうので、要するに緊張感をですね維持しながら、まあ、あのボラティリティについてそこまで詳しく見てる人は少ないかもしれませんが、これは私のモデル的には残念ながら今週日本株は見送りになっちゃう、なってしまいます。まだわかんないぞ、これと。どう転ぶか。まあ、上に行くケースもあるんですけども、1対2ぐらいの比率で下に行くケースの方が大きいんですよ。で下に行った場合は、2% ぐらいの下落になっているのが過去の例ですので、今 2% っていうのは800円ですから、結構大きいので、
そうですね、
これは見送らなきゃしょうがないというのは、すいませんが、私の戦略は今週は育児のない話ですけど、なしです。で、先ほどの、わかりやすいトランプ方程式から言うと、日本株はどうかっていうと、それがアメリカのためにになることならやるというわけですけども、ならないことはやらないって逆に関税を引き上げるってことを言ってて、思い出してもらいたいのは、米中の貿易戦争が激化した2018年。これは長浜さんがまあ力説してたところですけど、2018年の11月が日本の、景気のピークなんですよ。あそこから景気後退が始まっている。で、アメリカと中国が喧嘩するっていうのは、ナンバーワンとナンバーツーの国が喧嘩するっていうのは、ナンバースリー、それぞれがお客さん、それぞれをお得意さんに持っている日本には、結果的に一番の被害者になってしまうという話なんですね。まあ、こう考えると、今の段階で、大きな、もう、決め打ちを、ここからの4年間の決め打ちをするわけじゃないですけども、しばらくは、鳴りを潜めてって言いますか、キープロープロファイルで、おとなしめにポジションを持たなきゃいけないだろうなと思います。まあ、何せ関税なんていうのはね、大統領で、まあ、死のこと言わずにポンポンできちゃうもんですからね。
はい、
まあ、ただ、今、それやるとアメリカ企業も返り討ちになるケースがあるでしょうから、1年後とか2年後とかね、そういう方はするでしょうかね。あと、為替については、これまた言うのも簡単なんで、大統領に就任した途端に、ドル高けしからんって一言言うかもしれませんけれどもね。まあ まあ、これはまた、ちょっと、ね、ブラックジョーク的にですね、相場を見る要因になるかなと思います。残念ながら今週日本株には結論を出せませんでした。
なるほど。はい。一方で鈴木さん、各社決算が出ているところもありまして、その内容によってこう反応も様々という状況が出てますね。
そうですね。まあ、気象段階から非常にみんな慎重に出してましたんで、はい、まあ、増額修正が出てくる企業も多いんですが、その慎重に出してた割に、はい、その下方修正、通期下方修正を出してくる会社もまた、これまた多いという状況なので、トータルで見ると意外と悪いなというのが、うん、まあ、今回の決算ですね。だから円安メリットを随分期待してここまで来たところもあるんですが、円安はそれなりに収益に貢献してるんですけど、それ以上にまあコストが高いとか上がったとか、うん、人件費が上がったとか、そういうものも要素として多いので、まあ、簡単に今業績良いですよ、情報修正ですよとはとても言い切れないような状況になってますね。
なるほど、そうなんですね。では今日の動き見てみたいと思います。日経平均株価ですけれども、152円安 39,347 円79銭午前終えています。そして株365はいかがですか。
今 39,366 円ですね。寄り付きはスタート282円から始まって安く始まったんですが、その後611円まで買われる局面もありました。しかし366円、先週末の日経平均株価、東京東証の終わりが 39,500 円でしたから、そこから見るとやはりマイナス水準で動いていますね。
はい。日経平均ボラティリティインデックスは 23.71 というふうになっています。このあたりのポイントを、
ボラティリティは日中は下がってるんですけどもね、終わり値にかけてですね上がるというケースが多くて、今 23.62、 しかし先週の終わり段階だと 26.04 だったかな、うん、これがあったんですよ。なかなか20代前半に落ち着かない、もっと言うと20を切る展開にはもう少し時間がかかるような、そんな動きですね。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から11月30日に名古屋で、そして12月の7日に大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望。11月30日土曜日名古屋で開催、12月7日大阪で開催です。どちらもお昼の12時30分会場、1時開演です。プログラムは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんと鈴木和幸さんによるご講演です。入場無料です。名古屋の会場の定員は60名、そして大阪は70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。当選落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。では、会場です。名古屋は、名古屋駅桜通り口徒歩5分、 TKP ガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー16階 A ルームです。大阪は、大阪メトロ本町駅12番出口徒歩1分です。大阪 DIC ビル3階、TKP 大阪本町カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは、名古屋が11月28日木曜日お昼の12時、大阪は12月5日木曜日お昼の12時までとなっております。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業のお時間に参りましょう。お願いします。
はい、今日ご紹介するのは、サックスバーホールディングスです。はい、銘柄コードが9990、サックスバーホールディングス、もうご存知の方も多いかもしれませんが、カバンの会社ですね。
はい、
スーツケースがとても有名なんですが、かつては東京デリカという会社名で、上場してました。それが2014年に社名変更して、サックスバーホールディングス。で、このサックスバーというのが今、お店の名前になってます。
はい、
非常に小型株です。時価総額で280億円ぐらい、相当小ぶりなんですが、ただ、売上が530億円ぐらい。カバンと、その周辺のアクセサリーを展開するだけで500億円の売上。で、PBR が 0.9 倍。配当利回りが 3.2%、ROE が 9% ぐらいという非常に高収益の会社で、業績は、好調ですね。で、借入金も10億円と非常に少なくて、現預金が40億円ある会社ですから、もう実質無借金。財務内容も業績もピカピカの会社という状況です。この旅行カバンが、やっぱり皆さん今街を見ていて、そのインバウンドの外国人の方もそうですが、日本人の若い方も、ご年配の方も、ピカピカのスーツケースを持って歩いてる方がすごく多いんですよね。
うん、
カバンがやっぱり結構売れてる。男性で言うと、メンズのそのリュックサックが、やっぱり静かに長いブームが続いてるような状況で、リュックを背負ってない。私、リュック派ではなく、ショルダー派なんですが、
はい、
もう肩身が狭いぐらいに、リュック比率8割ぐらいになってるような感じがするんですよね。
増えましたよね。
増えました。女性の方もリュックサックを、便利ですからね。
私もリュック派になりました。
リュック派。
はい、
ナショナルブランド、メンズで言うと、ポーターっていうすごく有名な、バッグもあるんですが、
はい、
それからプライベートブランドも、どちらも非常に好調で、10月の既存店売上高がプラスの 3%、9月がプラスの8%、8月がプラスの 5% ぐらい、ずっと好調で、前の年がそのコロナ明けで爆発的に伸びて、
はい、
その反動で、今年の月次売上は各月とも非常に厳しいと見られていたんですが、やっぱり好調で売れているという状況です。大型のそのスーツケースから小ぶりのスーツケース、年間で40万個ぐらい販売するそうで、
そうですか。
日本で一番、販売するんです。1日割り算してみると1日1000個スーツケース1日1000個販売するっていうのは、日本ではまずありえない会社ですよね。それだけ、気がつかないうちに、比較的、こいつはなんですか、地味めのショッピングセンターとか、地味めの駅ビルかなんかに店舗を構えてることが多いんですが、東京でいうと、東京の東京駅一番街にあったり、スカイツリーにあったりなんかします。
はい、
これが、1974年に東京デリカで創業して、未だにこう拡大を続けているという会社です。ニッチな世界の、巨人ということになりますかね。
うん、
このあたりが、安定的に伸びていくだろうという形で、その割安株、PBR 0.9 倍、配当利回り 3.2% で、かつ売上が、今だいたい 3% ぐらいずつ伸びている、営業利益で 10% ぐらいずつ伸びているという会社で、改めて注目してみたいなというふうに思いました。
私の周りだけなのかしら、推し活にね、一生懸命な方たちはその推し活グッズを入れるためにバッグ買ってるんだなんて
声
を、
ね、会場に
行くんですね、聞いたことありますけれども。
でもそういう毎日それだけの個数売れるか売っていく会社でしょ、これは AI を使ってるでしょうね。
はぁ、
ものすごい AI を使う、便利ですよね、そういうの。
デザインをすごく重視している会社で、自社で製造する、あるいはナショナルブランドですから、よそからも扱うっていう、日の本ハンプっていう、あるいはここがやってる会社なんですよね。
いつものご紹介とはまたこうグッとね、サイズ感を小さくしましたけれども、
トランプ 2.0 に合わせてこれ
ね。AI のなんかね、親和性みたいなだんだん分かってきたんですよ。やっぱり数量でしょうね。
そうです、
数量のたくさんあるところっていうのは AI がすごい活躍してます、
ね、なるほど。
そうですか、活躍あるかもしれません。今日はサックスバー9990ご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。